新しくなった給食センター、構想から約8年の歳月を経て、昨年度から建設を進めていた給食センターが完成しました。9月9日月曜日から私立保育園、子ども園、小中学校に給食を提供します。この給食センターは老朽化した南北2つの調理場を集約し、高台に新築移転することで、地震発生時にも早期に業務再開を可能とすることを目的に建設しました。この施設には最新の衛生管理基準や食物アレルギーにも対応した調理室を備えています。また見学エリアもあり、調理現場を見学できるようになっています。未来を担う子どもたちが健やかに成長できるよう、今まで以上に安全で栄養バランスを考えた給食の提供に取り組みます。食の大切さを伝えたい、新しい給食センターを紹介します。1、見学通路展示スペース。2階の大きな見学窓から1階の調理室内を見ることができる広々としたスペースです。見学通路には知多半島の地場産物がわかるパネル展示があります。各市町の産物がマグネットになっており、楽しみながら学習できます。展示スペースには実物大の回転釜が展示してあり、食材に見立てたカラーボールを利用し、スパテラや柄杓でかき混ぜるなど調理疑似体験ができます。市学校給食食育推進マスコットトコメちゃんと地場産業キャラクター赤木空の絵が載っています。2、小中学校調理室、揚げる、焼く、蒸す、食品の揚げ、焼き、蒸しなどの加熱調理を行います。十分に加熱されていることを確認し、バットに入れていきます。3、小中学校調理室、煮る、炊く、汁物、煮物などの煮炊き調理を行います。回転釜は蒸気式と電気式のものを配置して、調理用途に合わせて使います。4、アレルギー専用調理室、除去食の提供を中心とした食物アレルギー対応食を小中学校と保育園で部屋を分けて調理します。通常調理が安全にできるようになってから提供します。5、保育園調理室、保育園調理専用の部屋です。この部屋で煮炊き、揚げ、焼き、蒸しなどすべての加熱調理をします。6、サラダ和え物室、サラダ和え物に使用する食材を加熱冷却します。和え物準備室で下茹でを行い、真空冷却機で急速冷却後、温度管理をしながら混ぜ合わせていきます。7、洗浄室、返却された食器や食感などを洗浄します。洗浄前と洗浄後で衛生区分を明確に分けています。徹底された衛生環境の確保。ポイント1、足のバルブ操作。手指を通しての二次感染を防ぐために、蛇口の代わりに足のペダルでバルブ操作ができます。非接触なので衛生的です。ポイント2、床の色分け。床の色を加熱前と加熱後に色を分けて、人の行き来を制限しています。視覚的にも分かりやすくなっています。ポイント3、衛生対策。調理室に 菌や汚れを持ち込まないため、滅菌ロッカーを使用したエプロンや靴の滅菌、エアシャワーによるほこりの除去を行います。
トコタンのピックアップ。今月の姿勢ニュースをお届けします。ニュース1、姿勢70周年記念事業、学校給食レストラン。子供の頃食べていた給食。給食を食べることで当時の思い出がよみがえる。そんな懐かしさを感じていただける特別な授業です。当日の献立は、市公式 LINE の投票にて決定した2大人気給食メニューを用意します。日時、10月26日土曜日、11月16日土曜日、11時から11時45分、12時から12時45分、場所、給食センター、刈谷あざ鴨151-2、定員各60人、抽選、一グループ最大4人の申し込みが可能です。料金、無料。申し込みはこちらから。1、QR から申し込み。QR コードが載っています。2、往復はがきから申し込み。1、郵便番号。2、住所。3、電話番号。4、代表参加者氏名、振り仮名。5、参加希望人数。6、参加希望日時を明記の上、郵便番号 479-8610、 常滑市飛鳥台 3-3-5、 常滑市役所企画課宛てに送付してください。申し込み期限9月24日火曜日。10月26日土曜日、人気投票第1位の献立は、ミートソース、ソフト麺、きなこ揚げパン、ツナサラダ、牛乳、70周年記念デザートです。使用しているアレルギー物質は、小麦、乳製品、豚肉、大豆、卵です。11月16日土曜日、人気投票第2位の献立は、豚汁、鮭と青菜ご飯、知多牛照り焼きハンバーグ、コーンサラダ、牛乳、70周年記念デザートです。使用しているアレルギー物質は、小麦、乳製品、牛肉、豚肉、鶏肉、大豆、卵、サバ、鮭です。献立投票の結果、投票期間は7月19日金曜日から31日水曜日でした。投票総数753票、第1位380票、ミートソース、ソフト麺、きなこ揚げパン、ツナサラダ。第2位、118票、豚汁、鮭と青菜ご飯、知多牛照り焼きハンバーグ、コーンサラダ。第3位、106票、カレーライス、一口カツ、カミカミサラダ、ココア牛乳の素。第4位、101票、肉じゃが、白飯、サバの銀紙焼き、レンコンチップ。第5位、48票、麻婆豆腐、白飯、鶏の唐揚げ、春雨サラダ。問い合わせ、企画課、電話番号、47-0 6111、ファックス 35-4567。 ニュース2、観覧無料、雨天中止。9月29日日曜日10時40分から京都橘高校記念パレードを開催します。なお10時から12時まではパレードコースエリア内は通行止めで車両は通行できません。駐車場、市役所、消防本部西側、 JA 愛知知多総合本部、常滑中学校です。駐車台数には限りがあります。公共交通機関の利用や乗り合わせでのご来場にご協力をお願いします。ベーシア、セブンイレブンなど他の施設の駐車場には車を止めないでください。注意事項、パレードコース隣接道路及びエリア内は交通規制を行いますので、10時から12時までの車の通行ができません。当日は大変混雑することが予想されます。お越しの際は時間に十分な余裕を持ってお越しください。荒天などによるパレード中止の場合は市ホームページなどでお知らせします。グルーンの一部運休について、交通規制に伴い次の便が運休変更となります。市ホームページバスロケーションシステムからも確認できます。次の便は運休となります。常滑駅、市役所市民病院の往復、常滑駅発9時40分、10時10分、11時10分、市役所市民病院発、10時、10時30分、11時30分。次の便は発着場所が変更となります。農協北部センター、市役所市民病院の往復、9時30分、11時、農協北部センター田谷公園の往復となります。市役所市民病院には行きません。11時25分、11時34分、田谷公園から農協北部センター、市役所市民病院から出発しません。当日に市役所を利用される人へ、交通規制の実施中は市役所駐車場を利用することができません。大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。イベント詳細情報、QR コードが載っています。問い合わせ、企画課、電話 47-6111、ファックス 35-4567。
ニュース3、治世70周年特別記念事業タッチ常滑の活動を紹介します。1、滞在アーティスト紹介。アーティスト、リリー・クラークさん、アメリカ、陶芸デザイン。クルトゥラ・コレクティバの皆さん、リアス・プラズブさん、デウィ・ブキットさん、クリスチャン・シヒテさん、インドネシア染色、金子美也さん、日本現代美術。イベント9月14日土曜日オープニングセレモニー、9月15日日曜日子ども町ガイドツアー、9月21日土曜日から23日休日市内のご家庭にホームステイ、9月28日土曜日オープンスタジオクリット立花製作所、10月17日木曜日常滑高校訪問、10月19日土曜日から27日日曜日成果発表展、場所常々。2、 活動レポート、市民ダイアローグを開催しました。アーティストを迎えるにあたり、ホストとなる住民同士の対話、ダイアローグの場を持ちました。第1回は、民芸を専門としている常滑遠野森資料館の理事に携わった倉田隆先生、明治大学を、第2回は美術教育や地域におけるアート活動を専門としている藤原富也先生、愛知県立大学をお招きして、それぞれのテーマについて対話をしました。子ども町ガイドツアーの第1回を開催しました。市内の小学校から集まった小学4年から6年生の子どもたちが、北部、中心部、南部のグループに分かれ、自分たちが選んだおすすめスポットをアーティストに紹介します。6月から8月にかけて町を散策しながら、自分たちでマップを作成し、9月15日日曜日に自分たちがガイドとなって実際にアーティストを案内します。イベント当日の様子はクロスアート常滑のホームページから、 QR コードがあります。タッチ常滑とは、656件の応募者から選ばれた3組のアーティストが、9月12日木曜日から10月31日木曜日の間、市内に滞在し、市内の工房で創作活動などを行うほか、住民との交流プログラムとして、子どもによる町案内、ホームステイ、地域の作り手によるワークショップ、アーティストのスタジオ公開、成果発表会などを行います。アーティストの交流を通じて、多様な価値観や表現方法に触れ、人、物、町の新しい可能性を広げることを目的としています。市民パートナー募集中、詳細はこちらから、QR コードがあります。協賛募集中、詳細はこちらから、QR コードがあります。問い合わせ、タッチ、常滑、touch.tokoname@gmail.com。 ニュース4、市政70周年記念事業、常滑市収蔵美術品展。日時、9月14日土曜日から23日休日、9時30分から16時30分。会場、市民文化会館第2展示室。内容、常滑市の始まりとなる時代、1950年から1970年代に焦点を当て、当該時代に制作された18作品を展示します。稲葉実、大沢誠一郎、小家良二、杉江純平など、料金無料。問い合わせ、障害学習スポーツ課、電話444600、ファックス438011。ニュース5、市政70周年記念協賛事業、アニバーサリーズコンサート、青島博志氏とともに、日時10月6日日曜日14時から16時、場所市民文化会館ホール。内容、合唱、ピアノ連弾、声楽楽器アンサンブルほか、料金無料。出演、アンサンブルエスパースグループ、コーラスワンステップ、ゲスト青島博志さんほか。問い合わせ、サライ、電話090-3303-2393。ニュース6、市政70周年記念協賛事業、邦楽の集い。日時10月27日日曜日10時30分から、会場は10時からです。場所、市民文化会館ホール。内容、日本舞踊箏曲で光源氏の愛と悲しみをテーマに、華やかな舞台を繰り広げます。フィナーレでは、皆さんと楽しく常滑音頭、花笠音頭などを舞台会場で踊りましょう。ぜひ皆さん参加してください。料金無料。問い合わせ、市文化協会法学部、平野、市川、赤井、谷川。電話ファックス 35-2920。 ニュース7、8月30日金曜日から9月5日木曜日は防災週間です。地震災害に備えましょう。東海地方では最大震度7想定の南海トラフ地震の発生が危惧されています。地震による被害を少しでも軽減するために、家庭内、地域内で防災について確認する機会としてください。南海トラフ地震、トコラメ市の被害想定。南海トラフで繰り返し発生している地震、津波のうち、あらゆる可能性を考慮した最大クラスの地震を想定した場合、死者約550人、全壊、焼失等数約6800棟の甚大な被害が発生すると予測されています。しかし、対策をすれば大きく被害を減らすことができます。地震への備えチェックシートを参考に、発災時に慌てずに行動できるよう、日頃から地震への備えをお願いします。また、震度4などの揺れが予想される地域に対して、テレビや携帯電話などを通じて緊急地震速報が発表されます。発表から地震の強い揺れが来るまでは、わずか数秒から数十秒ぐらいです。周囲の状況に応じて慌てずに、まず身の安全を確保することを心がけましょう。地震が起きた時の行動。1、まず低く。2、頭を守り。3、動かない。地震への備えチェックシート。避難場所、避難所、危険箇所の確認。ハザードマップで避難場所や避難所、地域の危険箇所を確認しましょう。市ホームページ、市デジタルハザードマップの QR コードです。災害情報入手方法の確認。信頼できる情報の入手方法を確認しましょう。トコナメ防災アプリ、市ホームページ、市公式 LINE、市公式 X、市公式 Facebook、Yahoo 防災速報アプリ、これらのすべての QR コードが載っています。備蓄食料、飲料水の準備、可能な限り1週間分程度、最低でも3日分程度の食料、飲料水、携帯トイレなどを備蓄しましょう。避難の際に持ち出すものをあらかじめ非常持ち出し袋に詰めて、慌てずに避難できるようにしましょう。避難所の備蓄は限りがあるため、必要な食料、飲料水を持参してください。家族で防災会議、家族の連絡方法、避難場所、集合場所を確認しましょう。災害用伝言ダイヤル171の使い方を確認しましょう。毎月1日、15日は体験利用ができます。住宅の耐震化、家具転倒防止対策、住宅の耐震診断、耐震改修を行い、倒壊を防止しましょう。家具などの固定やガラスの飛散防止対策をしましょう。問い合わせ、防災危機管理、電話476107、ファックス354567。
ニュース8、秋の一斉清掃。公共施設を美しく保つためにご協力ください。日時9月8日日曜日7時から15時正午決行。集積場所は北部と南部の2カ所です。搬入できるものは草、木、土砂です。草、木、土砂を区別し所定の位置に搬入してください。ヘドロ、土砂は土納袋に入れてください。草、木は余分な土を落としてから搬入してください。木は長さ1メートル程度、太さを直径15センチ未満にしてください。搬入時は係員の指示に従ってください。雨天時の実施については区長及び町内長などに問い合わせてください。問い合わせ土木課、電話47-6120、ファックス35-5642。ニュース9、市職員募集、職種 採用数、一般事務職、社会福祉士、若干名、試験日、試験方法、第一次試験、10月6日日曜日、適性検査、集団討論、面接試験、第二次試験、11月10日日曜日、個人面接、受付期間、9月2日月曜日から18日水曜日まで、申し込み方法、書類を持参または郵送で提出してください。詳細は市ホームページを確認してください。QR コードがあります。問い合わせ、職員課、電話 47-6110、ファックス 35-4567。ニュース10、避難行動、要支援者、支援制度。市では災害発生時のより迅速な安否確認、避難誘導のため、避難行動要支援者名簿を作成し、支援者、区長、民生委員、児童委員、社会福祉協議会、消防署、地区、防災会などへ情報提供をしています。名簿登録対象者1、肢体不自由1級から3級、視覚障害1級から2級、聴覚障害2級の人。2、知的障害者のうち、障害の程度が A 判定の人。3、精神障害者のうち、障害の程度が1級の人。4、在宅で要介護度3以上の人。5、70歳以上の一人暮らし高齢者。6、1から5に該当しないが支援の必要がある人。登録方法、福祉課に申請書を提出。詳細は市ホームページを確認してください。QR コードがあります。問い合わせ、福祉課、電話 34-7744、ファックス 34-7745。ニュース11、物価高騰重点支援給付金。物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に給付金を支給します。対象世帯に書類が届きますので、内容を確認し申請してください。対象、すべてに該当する世帯、令和6年6月3日に市内に住所を有する世帯、令和6年度分の住民税均等割が非課税または均等割のみ課税である世帯、令和5年度非課税世帯等給付金7万円、5万円の対象となった世帯は対象外です。給付額10万円、申請期限11月13日水曜日、問い合わせ臨時特別給付金コールセンター、電話 47-6154。 ニュース12、学生フォーミュラ日本大会。学生で組織されたチームがレーシングカーを開発するベンチャー企業という想定のもと、約1年間で商品企画から製造までのプロセス、販売戦略、コスト管理、車両開発、走行性能を競うものづくりの総合協議会です。車両の展示のみならず、実際の走行も見ることができます。レーシングカー開発に熱い思いを持った学生の活躍をぜひご覧ください。日程、9月9日月曜日から14日土曜日まで。場所、県国際展示場、愛知スカイエキスポ。料金無料。詳細はホームページを確認してください。QR コードがあります。イベントに行くにはバスが便利。常滑魅力体験シャトルバス。運行日9月10日月曜日から14日土曜日まで。料金無料。QR コードがあります。自動運転バス。運行日 9月12日木曜日から14日土曜日まで、料金無料。 QR コードがあります。イベントを見に行って、帰りに常滑市内でご飯を楽しもう。期間中、特典が受けられるクーポンを県国際展示場総合案内で配布します。また、対象店が掲載された飲み歩き、食べ歩きマップを各所で配布します。QR コードがあります。その他、愛知スカイエキスポで開催されるイベント、日程、イベントの順です。8月31日土曜日、9月1日日曜日、松田聖子コンサート。9月1日日曜日、アジアンヒップホップコンサート AH1。 9月5日木曜日、6日金曜日、長渕剛コンサート。9月6日金曜日、ジェイテクトキャリアフォーラム2024。9月14日土曜日、15日日曜日、浦島坂田線コンサート。9月22日祝日、 A メッセジャパン2024。9月28日土曜日、29日日曜日、ウマ娘プリティダービートゥインクルサークル in 愛知。詳細は愛知スカイエキスポホームページを確認してください。QR コードがあります。問い合わせ、自動運転バスについて、企画課、電話 47-6111、ファックス 35-4567、常滑魅力体験シャトルバス、飲み歩き、食べ歩きマップについて、観光戦略課、電話 47-6116、ファックス 34-9784。 ニュース13。中学3年生、高校3年生相当を対象とした新たなインフルエンザ予防接種助成制度が始まります。任意接種のため、接種前にかかりつけ医に相談し、効果や副反応などを十分理解した上で受けてください。詳細は市ホームページを確認してください。QR コードがあります。対象、平成21年4月2日から平成22年4月1日生まれの人は、予診票を9月下旬、市内の中学校から配布します。市外の中学校に通学している場合は、個別に送付します。平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれの人は、予診票を9月下旬個別に送付します。接種期間、10月15日火曜日から令和7年1月31日金曜日、市内の指定医療機関へ事前に予約が必要です。助成額、1000円、1人1回。接種費用から1000円を差し引いた費用を直接医療機関に支払ってください。加入している健康保険組合などから助成を受ける場合は、併用が可能かどうか事前に確認してください。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックス 34-9470。ニュース14、パブリックコメントを実施します。私立保育園、子ども園再編計画案。将来にわたって安定的な教育・保育サービスの提供体制を整備することを目的とした計画の策定を進めています。募集期限、9月13日金曜日。意見を提出できる人、市内に在住、在勤、在学の人、市内に事業所を有する個人や法人、提出方法、計画名、意見、住所、氏名、電話番号を記入し、持参するか、 郵送、ファックス、E メールで提出してください。E メールは小文字で kodomo@city.tokoname.lg.jp。 提出された意見への対応。個別の回答はしませんが、同様の意見を取りまとめ、市の考え方と合わせて公表します。計画案の閲覧場所、子ども保育課、市ホームページ、QR コードがあります。問い合わせ、子ども保育課、電話 47-6113、ファックス 35-7879、ニュース15、児童手当の制度の拡充について、10月から児童手当の制度が変わります。改正内容、支給期間が18歳の年度末まで延長されます。12月の支給分から所得制限が撤廃されます。12月支給分から第3子以降の支給額が3万円になります。年6回、偶数月の支給になります。制度改正に伴い、9月上旬に対象者に書類を送付します。届かない場合でも対象となる場合がありますので、子育て支援課に問い合わせてください。公務員は勤務先で手続きをしてください。詳細は市ホームページを確認してください。QR コードがあります。問い合わせ、子育て支援課、電話 47-6150、ファックス 34-7879。
ニュース16、国民健康保険、国保の加入・脱退の届け出はお早めに。国保は、職場の健康保険などの加入者と、後期高齢者医療制度の加入者、生活保護の受給者を除き、すべての人が加入しなければなりません。加入の届け出が遅れると、国保税は加入の届け出日からではなく、国保の加入資格が発生した日、職場の健康保険の資格が切れた日、転入日など、まで遡って納めなければなりません。届け出が遅れた理由によっては医療費を全額自己負担する場合があります。脱退の届け出が遅れると、職場の健康保険などに加入したら国保脱退の届け出が必要です。他の健康保険の資格を取得した日以降に国保の保険証で医療機関を受診した場合、国保が負担した医療費を返還しなければなりません。こんな時は14日以内に届け出を。加入する時、国外・市外から転入、職場の健康保険をやめた。届け出に必要なものは健康保険をやめた証明書、被扶養者から外れた、被扶養者から外れた証明書が必要です。子供が生まれた、届け出は必要ありません。脱退するとき、国外・市外に転出、保険証の届け出が必要です。職場の健康保険に加入した、国保と職場の健康保険の保険証が必要です。被扶養者になった、健康保険の保険証が必要です。その他、住所、世帯主、氏名が変わったとき、保険証が必要です。世帯を分けたり、一緒になったりした、保険証が必要です。就学のため市外に住所変更したとき、保険証・在学証明書が必要です。保険証をなくした、 破損などで使用できない、使えなくなった保険証が必要です。問い合わせ、保険年金課、電話 47-6114、ファックス 34-5607、ニュース17、子ども体育スクール募集、教室名、幼児、内容は個々の成長に合わせた体力づくりや神経系の発達を目的に楽しく体を動かします。開催日時、回数は9月14日、21日、28日、土曜日、全3回です。16時から16時50分まで。対象定員は市内要保育園児、年中年長です。定員10人、先着順です。小学生低学年、鉄棒、マット運動、跳び箱などを中心に学校教育に合わせた動きを学びます。開催日時、回数は9月14日、21日、28日、土曜日、全3回、17時から17時50分。対象、定員は、市内小学生1年生から3年生、定員10人、先着順です。場所は、市体育館第一会議室、料金4500円、保険料を含みます。参加者は9月14日土曜日の初回時に控え番号の入った申し込み時に配布された教室要項を持参し支払いをしてください。申し込み方法、申し込み書を市体育館に提出してください。申し込み期間、8月27日火曜日から9月13日金曜日まで。問い合わせ、市体育館、電話 43-5111、ファックス 43-8011。